アキラレディオよろんじまいはスタバリオキの皆さん、どうも川武田です。さあ、前回に引き続きましてですね、電気を読もう岡本太郎芸術という生き方、はい、ね、平野明臣さんね、著でございますけども、まあ岡本太郎、前回は第1回初めにと一のですね、一人ぼっちの戦いを、はい、読みました。それでは続きでございますね。2、パリでの苦悩。さよなら日本、岸壁を離れマルセイユへと向かう戦場から太郎は遠ざかっていく神戸の街をいつまでも見ていました。1929年、昭和4年の12月のことです。この時太郎は18歳、4月に入学したばかりの東京美術学校、現在の東京芸術大学を中退し、両親と共にパリに旅立ったのです。きっかけは、父一平がロンドンで開かれる軍縮会議を取材する特派員に任命されたのことでした。とこの頃には家族思いの夫になっていた一平が、この機会にヨーロッパを見せてやろうと、かのこと太郎も連れて行くことにしたのです。太郎はそのまま一生パリで頑張る決意でした。ああ、今に二人でパリに行きましょうね。シャンゼリゼで馬車に乗りましょうね。精神的に追い詰められたかのこが、いつも上事のようにつぶやいていた夢がついに叶う日が来たのです。日本を離れる一平家族の姿を一目見ようと、東京駅には見送りの群衆が詰めかけました。一平の人気はそれほど高かったのです。あ、岡本一平だ、一平さん、いってらっしゃい。大歓声の中、もみくちゃにされながら神戸駅の電車に乗り込んだ3人は、騒動のあまりの大きさにびっくりしました。長い航海の末、3人は翌年1月にパリに到着します。ロンドンで仕事がある一平は、かの子と共にほどなくロンドンに向かいました。ではお父さんお母さんお元気で。太郎は一人パリに残り、異国での生活をスタートさせます。当時のパリは芸術を志す者ならば誰もが目指す芸術の中心地。もちろん太郎も例外ではありません。パリに憧れ、パリでの芸術家暮らしを夢見ていました。実際に暮らし始めてみると、街並みも人々の立ち振る舞いも生活の風景も日本とは全く違っています。中でも太郎が一番感激したのは、日本にはない自由と解放感に満ちていたことでした。若い太郎はしびれるような思いでパリの街を歩き回ります。しかしその一方で、言葉はわからないし、どんな絵を描いたらいいのかもわからない。パリで思い切り絵を描こうと思っていたのに、来る日も来る日も全く描けず、悶々とする日々が続きます。一体僕は何をしに来たんだろう。太郎の悩みは日増しに大きくなっていきました。その頃パリには多くの日本人絵描きが住んでいました。みんな太郎より年上で、毎日飽きることなくパリの街角やセーヌ川の風景を描いています。フランス語も話せず、フランス人の友達もできず、日本人だけで固まって暮らす彼らは、米を炊き味噌汁をすりながら黙々と絵を描き続けています。ああ、早く日本に帰りたいな。でも今戻ったらこんなところまで来た甲斐がない。我慢して頑張ろう。もう少しの辛抱だ。彼らの夢はフランス帰りという称号を手に入れることでした。当時はパリに暮らした画家というだけで一目置かれ、パリで描いた絵は高値で売れました。パリでの辛い日々は、帰国後の成功を約束するスペシャルチケットだったのです。太郎はそんな日本人村に近づこうとはしませんでした。僕はあんな風にはなりたくない。 少しぐらい絵が上手くなったって手先だけのことじゃないか。絵を描きに来た異邦人で終わるなんて絶対に嫌だ。10代の若造の分際で自分たちの生き方を否定する太郎に日本人の絵描きたちは生意気だと怒り心頭です。しかし太郎は全く意に介しません。そしてこう考えるようになります。絵が描けないんだら描けなくたっていいじゃないか。それよりまずはこの土地に溶け込む方が先だ。そうしなければいつまでたっても俺は訪問者、異邦人のまま。それでは自分を生かせない。よし、全身でパリにぶつかってやろう。心機一転、太郎はパリの郊外にある寄宿舎制の学校に入ります。日本の中学にあたる学校で同級生は10代前半の男の子たち。太郎は20歳になっていましたが、年の離れた弟のような子たちと一緒に生活しながら必死になってフランス語と西洋文化を学んだのです。まもなく流暢なフランス語を操るようになった太郎はカフェに集まる世界の芸術家たちと知り合い、仲間として認められます。自分自身もアトリエを構え、身も心も大きな自由を感じていました。しかしそれでも絵が描けないことに変わりはありません。何かを表現したいという思いだけはほとばしるほどあった。でも何を表現したらいいのか全然分からなかったんだよ。何も描けない自分に対する嫌悪感だけがどんどん大きくなり、太郎を苦しめます。そんなある日、人生を変える出会いが待っていました。立ち寄った画廊で偶然見つけたピカソの水差しと果物鉢。ありきたりの生物画が見たことのないスタイルで描かれていたのです。生物とは西洋画の代表的な画題で、机の上の花瓶や果物など動かない対象物のこと。形、色、奥行き、光の具合などまるでそこにあるかのように生き生きと描写するのが常識です。ところがピカソの絵は水差しや果物は太い線で輪郭が描かれているだけだし、壁やテーブルはパッチワークのよう。目の前にある風景からピカソが着目した要素だけを抜き出し、あとは切り捨てて、それまでなかった新しい芸術表現を作り出しています。細かい違いは無視して、物事の特徴をつかみ取り本質を捉える、これが抽象化です。ピカソは写真のように描くのが正しいと思われていたこの生物画を大胆に抽象化することで絵画に新しい可能性を見出したのです。なんだこれは。伸び伸びと走る太い線、細い線、その一本一本が生き生きとした表情を持って俺の胸をついてくる。ピカソの熱い思いが太郎の全身にビンビンと伝わってきます。これだ。胸が熱く膨らんだ太郎は思わず拳を握り、いても立ってもいられなくなりました。アトリエに帰る道すがら止めどなく涙が溢れてきます。これこそ僕が突き詰めるべき道だ。抽象表現には国境も民族も文化の違いもありません。抽象という流氷の上では誰もが同列であり対等です。抽象にはフランス人も日本人もない。それなら自分を打ち出せるではないか。これで戦える。ようやく迷いを振り切った太郎はついに本格的な創作活動をスタートさせます。21歳の夏でした。その翌年には早くも抽象芸術運動の中心、抽象創造協会のメンバーに迎えられます。会長はカンディンスキーで、世界的な芸術家たちが抽象芸術を追求していきました。それまでの絵画が具体的な何かを描写するものだったのに対して、抽象は余計なものをギリギリまで落とし、そぎ落とし、本質だけを取り出そうとする試みです。例えば抽象を代表する画家モンドリアンは、花咲くリンゴの木で樹木を直線と、円好みで表現した後、赤、青、黄と黒のコンポジションでは ついに垂直線と水平線の読みによって分割した画面に三原色と黒だけを塗るというところまで、行き着きます。名だたる芸術家たちが抽象芸術運動に名を連ねる中、太郎は若干22歳、もちろん最年少でただ一人の東洋人です。若くしてパリ芸術界の最前線に迎えられ、世界から集まった一線の芸術家たちと交流を深めていた太郎は充実した日々を送っていました。しかしそうであったにもかかわらず、太郎の胸の中に次第にある抵抗感が頭をもたげてきます。どんなものであれ、具体的な何かの姿形を変えてはならないという抽象絵画のルールがだんだんと窮屈に思えてきたのです。俺の体の中にある生々しく具体的な形や色のイメージをそのまま画面にぶつけたい、そう考えるようになった太郎はリボンを題材とした作品リボンの祭りを描き始めました。宙に浮かぶように流れ揺らめくリボン、やがてリボンは固く結ばれます。すでにこの時点でルールから外れていたのですが、まだギリギリ許されていました。しかし翌年ついに痛ましき腕を描き上げます。真っ赤なリボンから拳を握りしめた腕が突き出し、切り裂かれた傷口がピンクの、生肉を晒している。そこにあるのは強烈で生々しい現実感です。ついに抽象から外にはみ出してしまった太郎は抽象創造協会からの脱会を決します。25歳の時でした。一方皮肉なことにこの痛ましき腕はシュルレアリスム運動のリーダーアンドレ・ブルトンの目に留まり高く評価されます。シュルレアリスムとはまるで夢の中を覗いているような現実離れした世界を表現するもの。有名なサルバドール・ダリの記憶の、個室ではチーズのように溶けた時計が机や木の枝から滴り落ちています。現実にはありえない不思議な光景が見る者の凝り固まった感覚を開いてくれるのです。痛ましき腕はシュルレアリスムの傑作だと評価するブルトンに勧められ、太郎はこの作品を第1回シュルレアリスム展に出品しました。抽象芸術運動と決別した直後には今度はシュルレアリスム運動に誘われたわけです。実はそれ以前から太郎はシュルレアリスムの中心メンバーたちと親しく付き合ってもいました。両者は共に20世紀に生まれた新しい芸術の中心で競い合っていました。その両方ともに体現し双方と親しく係を持った芸術家は世界を見渡しても太郎だけです。しかし太郎はシュルレアリスムのに加わろうとはしませんでした。自分の中である疑問がどんどん大きくなっていったからです。抽象もシュルレアリスムも俺は左だ俺は右だと言ってるだけで、結局はどんな風に絵を描くべきかという絵描き同士の小さな争いに過ぎないじゃないか。絵描きは所詮絵描きでしかないのか。俺はそんなのは嫌だ。もっと人間を知りたいし人間そのものから出発したい。絵描きとして生きることの虚しさを感じた太郎はパリ大学に入り人間について勉強しようと考えました。最初は哲学を学び問題を知的に考え抜く方法を身につけます。ちょうどその時ピカソ以来の衝撃が太郎を襲いました。できたばかりの人類博物館で偶然目にした世界の民族資料が圧倒的なオーラを放ちながら迫ってきたのです。そこから仮面や抽象など世界の隅々から集められてきたものたちがギラギラと輝きひしめき合って、なんだこれは、言葉を失うほど仰天した太郎は再び大きな感動に包まれます。ここに並んでいる祭りや暮らしの道具はいずれも民衆が生活のために生み出したものだ。全てが生々しい現実の彩りであって美のための美ではない、つまり美術なんかじゃない。 時空を超えた人間本来のありよう、そこから湧き出てくるムッとするほどの強烈な生活感、すごいじゃないか。民族学科に移った太郎は民族学の父マルセル・モース教授の弟子になり、絵を描くこともやめて研究に打ち込みます。27歳の時でした。本格的に民族学を学んだ経験は太郎に決定的な影響を及ぼします。何のために絵を描くのか、芸術ってなんだ、芸術家って何なんだ、全てはそれを自分自身に問いただすためのために始めたこと。しかし答えを探そうと哲学や民族学を学ぶうち、一般の画家彫刻家とは全く違う発想や考え方が太郎の精神に宿っていったのです。カバンを抱えてパリ大学に通う太郎を日本人の絵描きたちは快く思いませんでした。いい気になりやがって、生意気な野郎だ、そんなことする暇があったらデッサンの一枚も描くべきなんだよ。嫉妬もあったのでしょう。散々悪口を言った挙句、ついにはみんなで取り囲んで殴りつけたそうです。そんな連中は相手にせず、太郎はフランスの友人たちとの交友を深め、人間とは何かを追い求めていきました。なぜ芸術家であるあなたがマルセル・モースの弟子になったのか、後にインタビューを受けた太郎はこう答えています。芸術とは全人間的に生きることだ。僕は絵だけを描く職人にはなりたくない。だから民族学を学んだんだ。岡本太郎は生まれた時から岡本太郎だったわけではありません。日本人がよく知る芸術、前衛芸術家岡本太郎はパリで作られました。一人孤独と不安の中で悩み苦しみ迷い、遠回りをしながら岡本太郎になったのです。はい、といったわけでございまして、ね、岡本太郎のパリ時代ね、読みましたけども、まあ、2位ですけど、パリでの苦悩。はい、まあ私のまあね、感想を言うと、やっぱそのすごい多感な時期にね、こうパリに行ってね、まあ孤独なあの青年時代をね、過ごしたという。でもやはりピカソにね出会い、そして民族学に出会って、自分がねあの芸術家としてやるべきことは何だとか、やっぱり強烈に日本を意識したんでしょうね。私もあのコブラツイスターズの時に、3枚目のアルバムがありましてですね、もう全部終わって煮詰まってしまってね、まあミックスしたところが確か高田のバーバーか新大久保で、そのままね、朝まで飲んで、まあ大きな声では言えませんけどもメンバーとか、事務所の社長も、まあ、エンジニアの方もねいたり、レコード会社の人もいたりしたんですけど、なんかすごい喧嘩みたいになっちゃってね、まあちょっと飲みすぎっていうのね、あのそういうこともあるんですけど、酔っ払ってね、まあ、あんまりあの言い争いとかするのはあんまり好きじゃないんですけど、まあ、そういう風になっちゃって、もうねあの要はもう朝方なんですよ、ね、朝方で、それでもうこんなもう煮詰まった、こんなもう全部捨てて日本から脱出したいっていう風に思ってってね、まあ、太郎はその若い時にそういう風にどういう風に思ったか分かんないですけど、まあ自分で重ねると、私はあのそのね旅行会社っていうか HIS に、ね、飛び込んで、今からねどこでもいいからね祭りをやってるところ教えてくださいっつってね、もう HIS のねあのまあ女性の方でしたけど、覚えてませんけど、ちょっと待ってくださいねって言ってね、まあ、向こうは仕事ですからね、クールに行こうしてる、ニューオリンズ、アメリカのニューオリンズで1週間ほど、ね、ジャズ&ヘリテージフェスティバルやってますよみたいな感じで言われたんで、その時私はもうこれだと思って、 飛びついたわけですね。すぐですね、まあ、事務所からもですね、お金を借りて、もう理由もね、こうちゃんと曲も書いてくるからとかね、こう振り切って、ニューオーリンズ行ったんですけど、まあ良かったですね、ジャズのね。まあブログとかね、いろんな、まあアキラレディオでも話したかなと思うんですが、まあ、ニューオーリンズに行って、そこがね、やっぱジャズの発祥の地だけど、こうそういうね、自分たちではちょこちょこ出てた、またロックフェスとはまた違って、こうそうなんですよね、アメリカの良き、まあ、ディキシーランドジャズもそうですし、昔のだったり、あとジャム版、まあ、こうだったり、まあ、大好きな、ネビル・ブラザーズだったりね、そういう人たちとか、まあ、ゴスペルもそうだし、ブルースもそうだけど、あらゆる音楽がね、こうなんかいろんなとこで鳴ってて、そして夜の街に行ったら、BB ストリート、まあ、ビールストリートみたいな、そういうのがあって、こうもう軒並みライブハウスがね、音をこう窓開けてね、流しっぱなしで、外からもね、こう自分の好きなジャンルっていうか、そういうのを聞けるような、そういう街でね、うわーと思っちゃった。それはですね、2003年のですね、川端明のソロアルバム、誠の島、これに、ボガンボスでピアノを弾いてるキョンさんという、大好きなピアニストと、あとブラックボトムブラスバンドっていうね、いわゆるニューオーリンズのスタイルをこうブラスバンドでやるっていうの共演したやつ、はい、誠の島へっていう歌があるんですけど、それはね、ニューオーリンズに行ったから、かけたっていう、そういう曲でございます。はい、そしてですね、まあ、またちょっとね、もう少し話しますけど、シンガーソングランナーっていうね、まあハマっていたそのマラソンランっていうのを、まあその曲で、まあミュージックビデオも波佐間寛平さんが出てたりするんですけどね、あとまあ森脇健児さんのね、走る男でもね、歌ったりとかしてるんですけどね、ついぞそのシンガーソングランナーがね、出た時のそのマラソン熱がね、高まりすぎて、ほぼね月1なんかどっかのねマラソン大会にね行ってたんですけど、北海道とかよ、まあ神戸とか、まあ大阪、まあ長野とかね、いろいろ行きましたけど、ついぞですね、ANA アナのね機内誌でね見つけて、ワインを飲みながら走るっていうメドックマラソンっていうのがあってね、これはね南フランスなんですけども、まあ、その話はまたちょっとね、また後でしましょう、後でっていうかいつかしましょう、長くなっちゃうんで。でもその時に、要はもう太郎がその俺はピカソを乗り越えるってパリに行ったっていうやつはもう読んでたんで、岡本太郎がぜひね岡本太郎をね、の気持ちと一緒にまたパリに行きたいって、そのメドックのは乗り継ぎだったんですよ、パリからね、はい、なのでまあそのフランスのパリ、まあ、憧れで、まあそのマラソンに行ったんで、メドックマラソンほど全然ゆっくりはしてないんですけど、その時にね、そんなランニングシューズ普通持っていくじゃないですか、まあ、もちろんランニングシューズ持って行ったんですけど、岡本太郎の、コンバースとのあれかな、コラボかな、太陽の塔のこの靴があったんですよ、それをね履いていきました、ね、どうしても岡本太郎の気持ちと、ね、思いと一緒に、ね、行きたくて、まあ、すごいですよ、後ろから見たら太陽の塔なんですからね、そのシューズが、まあ、結局は、ね、まあ、キンコーンってなるんで、それを脱いだ靴下だけになった私はちょっと、まあ、間抜けでしたけどね、まあ、そんなのお構いなしに、もこれからもパリ行くんだみたいなね、まあ、そういう気持ちが、すごくね、まあ、スパークしたわけですよ、これもね、また魂が爆発したんですけども、 はい、またシンガーソングランナーのね、あのそういうフランスの話とかって言ったら、またメドックマラソンね、ワイン飲みながら走るっていうとんでもない大会ですけど、またそのエピソードなのかはね、もうブログとかでも書いてますけど、またいつか話したいななんていうふうに思いますけども、はい、今日はね、この岡本太郎のね、芸術という生き方の2でした、ね、なんと10まであるっていう一体どんぐらいかかるのかと思いますけども、はい、ぜひぜひね、岡本太郎の話をしてるんだけど、もちろんどう思ったとか自分の話もしてるっていうね、ちょうどこの本っていうのはやっぱりあの子供向けにこう作られてるのもあって、何歳の時に何をやってたっていうのがすごくあるんですよね。だから22歳の時にそういう風にしてこう溶け込んだりとかするね、パリになんとか馴染もうとするっていう、自分もなんか東京に行ってこうなんとか馴染もうとしたり、その中でこう自分のこのね音楽っていうのは何なのかっていうのをね、ちょっとこう探せなくて、こう渋谷のこのタワーレコードとか HMV とかそういうところをねよく行って、まあ中古レコード屋も行って、なんかそういうふうにしていろんなこうね、そういうね、大学時代をねすごい過ごしたことをね、またこう思い出しました。はい、もう自分が一体何をやればいいのかっていう、まあ一つ付け加えるとすれば、24歳の時ぐらいですかね、大学卒業してバイトしながら音楽してたんですけど、その時におじいさんとおばあさんが、まあおじいさんが、ね、趣味で三線弾く人だったんで、まあ島にね夜に帰れないからなかなか寂しいだろうと思って、渡してくれた時にね、その時にこうポロポロ弾いてくれて、おじいさんがよく話してますけど、おじいさんがね、金作の花を弾いて、でおばあさんが歌って、もう俺は猛烈にそれにやっぱり感動して、やっぱりなんとか自分のその中の柱にやっぱりふるさとのこの島のを思う、そういう柱をね、まあ、もちろんロックとかジャンル関係なく音楽っていう柱と、まあ、歌、詩の世界というのがあるんですけど、その中にこう自分の中に世論っていうルーツのところがね、できて、それで蘇る人々って曲ができたんで、すごく自分にとってもそれは大切な瞬間だったんだなというふうに、思いました。岡本太郎にもこういう多分瞬間瞬間のね、いろいろそのピカソと絵とピカソのね絵を見た時の感動とかそういうものがね、あったんだなというふうに、はい、読んで思いました。はい、といったわけでございまして、本日は以上でございます。はい、またアキラレディオでお会いしましょう。バイバイ。